すみれのセンスオブアンダホー。このラジオは頑張る人もゆるく生きる人も本当の自分を輝かせるためのエッセンスをお届けします。今日は、私の心霊体験、屋久島不思議体験記というあのノートの記事の中でダントツに閲覧数が多い記事を、結末も含めて何回かに分けてお届けしたいと思います。屋久島なんですが、世界遺産に登録されたり、映画の、あのジブリの映画もののけ姫のブームで脚光を浴びて観光の人が増えたんですけれども、私はそのブームになる以前に屋久島に何度か旅行に行ったことがあります。なぜ行く気になったかというと、レイチェル・カーソンの沈黙の春ですとか、C.W. ニコルのトリーという本を読んで、その当時のその流行った本なんですけれども、自然への意識が高まって、大きな木を見たくなったんですね。また当時イギリス児童文学をよく読んでいまして、妖精譚とかそういった目に見えないファンタジーに憧れを持っていたということもありました。っていうのは理由の一つで、いわゆる呼ばれたっていうような気がしたんですね。当時の私の親友でプロの霊能者を学生の時からやっていた仮にルリーという名前にしましょう。ルリーにその屋久島へ行きたいっていう旅行のプランを持ちかけると、ちょうど私も気になってたんだ、なんか呼ばれてるような気がするからぜひ行こうよと、彼女も呼ばれている気がしてるっていうことで意気投合したので、もう一人共通の友人と早速旅行者でホテルやレンタカーを予約しました。鹿児島まで飛行機に乗って、鹿児島から屋久島へちっちゃい飛行機に乗り換えて行くんですけれども、生まれて初めて小さい飛行機に乗りました。狭い車内に、びっくりしながら、飛行機が離陸して、そのプロペラがすごい爆音で、そして結構揺れるので、もうなんだか怖くなってきて、しかもその時台風が接近していたので、屋久島への便が飛ぶかどうかまで怪しい状態でした。もう飛ばないで引き返すかもしれないって言われてました。そういうその強風が吹いてるのですごく揺れて怖かったんですね。もう乗って間もなく酔ってきて、もう気持ち悪くなってきて、吐き気をこらえながらシートベルトとエチケット袋を握りしめて座っていたところ、アナウンスでもやっぱり強風のために着陸できない可能性があって、着陸できない場合は鹿児島空港へ引き返しますというアナウンスも流れてました。一気に同乗してた人たちに緊張が走りまして、いやこの風むしろその飛行機無事なのかしらって、本当に大丈夫なのっていう心配が起こってきまして、それぐらい揺れてたんですね。で横でその、親友のルリは飛行機嫌いなので、もう怯えてパニック気味になっていました。で有給休暇を取得して、関西空港から来たのにキャンセルになったらたまらないなと思って、飛行機が引き返したら鹿児島でどんなプランで過ごすんだろうとか考えたりしてました。 だから思わずね神頼みをしたんですね。もう頼むから屋久島の地を踏ませてください、神様お願いします、屋久島の神様どうか私たちをそちらに行かせてくださいって祈ってたんですね。そうするとふーっと夢の世界に意識が飛んで、夢の中で白っぽくもやがかかった岩肌の空間に、あの仙人のような、あの中国の仙人のようなゆったりした服を着て頭を上にひっつめたおじいさんが現れて、でこちらに向かってニコニコと笑ってるんですね。そして透明なこう杯を一回り大きくしたような器を渡されました。そして周りにはおじいさんだけでなくて似たような長い衣を着た、やはりあの同じように髪を上にひっつめた女性も数名いて、あのニコニコ一緒にいるんですね。でみんなあの色は青とか赤紫のこう古代のあの衣装をまとっている感じでした。その器を覗き込むと透明な液体に紫がかったピンクの小花が浮いていて、まあスープのような冷製スープのようなもので飲むように勧められて、でおじいさんはニコニコ笑っているので器に口をつけて飲み込むと素朴な花の香り、いい香りがして、でその瞬間目が覚めました。横に座っていたルリが呆れた顔をして、よくこんなに揺れてるのにうとうとできるよねと私を不思議そうな顔をして覗き込んで、で私はいや今私すごい不思議な夢見てと夢の内容を話しますと、フリは目をキラキラ輝かせて、よっしゃ屋久島の神様から招待された、そのおじいさん屋久島の神様だよ、飛行機は絶対着くねと大喜びしています。で、まあ、彼女はあの社会人になるまで霊能事務所にスカウトされて、もう高校生の時から除霊ですとか地鎮祭などの仕事をしていたので、そう、まあそんな彼女にそう分析されると、あそうかそうなんだ、あれは神様だったのか、へえと素直に思えましたね。でスープに浮かんでいた花はどうやらあの後で調べたら屋久島固有種の屋久島ツツジの花のように思いました。そして飛行機は着陸態勢に入って旋回して、何度かあの着地をトライしては戻り旋回してまた着地を試みてと何回かぐるぐる回りました。まあ、あの夢のこともあって、まあ、あともうパニックになっても仕方がないので落ち着いて揺れる車内の中で着陸の成功を祈って、3回目だったと思うんですけど、とうとう着陸に成功して屋久島をあの屋久島の地を踏みました。もうほっとして、その時すごく気持ち悪かった乗り物酔いも吹っ飛びました。私たちは屋久島で大きめの老舗のホテルへレンタカーで向かいました。屋久島ブームが起こる前の時期だったので、屋久島というところは静かで宿泊客も少なかったです。そんな静かなリゾートホテル、部屋に案内されて和室の部屋に一歩入った途端なんか違和感があって、ここひょっとしてなんかやばくないかと感じて窓のカーテンを開けてみました。まあ今思えばあの昼間にあの通された宿の部屋にあのカーテンがかかってるのってちょっとおかしくなかったかなって思うんですよね。で窓を開けるとすぐ川べりだったんですけど、 もう川から何とも言えないこう変なエネルギーの流れを感じたので、これはやばいのではとカーテンを開けて絶句していたら、私にルリが寄ってきて、ここ夜要注意だから結界張っとくねとささやき準備をしだしました。怖がりのもう一人の、あの同行の友達には黙ってました。そしてあの就寝前に部屋に到着した時の違和感はすっかり忘れておしゃべりしていたところへバンと窓ガラスを叩く激しい音がしました。すぐ外は川、フロアは2階、誰かが通りすがりに物理的に窓を叩くのは無理と分かっているロケーションです。バルコニーもありませんでした。来たとルリは叫んで韻を結んで臨戦態勢に入りました。カーテンは閉めていました。もう開けてみるという勇気もなかったです。そうするとバンバンと連続して窓を叩く音は断続的に起こります。あの手のひらでバンバンやられてるイメージがすごくありましたね。で、波長があったので心霊現象が起こっているけども、他の人はこれわかるのかなって思ってたら、やっぱり同じ部屋の友達ももうパニックになっていて、で、あのさすがに黙ってられなくてルリが説明をしていました。窓の外は大勢の方がいらっしゃる気配で、まあでも一向に入ってくる様子はなくて、窓ガラスで仕切られているからって律儀なんだななんて思ってました。ルリは天界の身内の、 あのおじい様の力を借りて結界を強化すると頑張ってました。ルリのおじい様は他界した親族の中で一番霊格が高いそうで、あのピンチの時はよく力を借りるそうです。すると私の方も背中に空から暖かく急にあのこう力がこう満ち溢れるような清らかな暖かい光のようなものが降りてくるのを感じました。あ、なんかパワーをもらったんだと私は感謝しながら、これで彼らの不法侵入はまあ避けられるだろうなと、その、 あのいただいてるパワーに意識を集中しました。当時はまだ携帯電話というのがない時代で、ポケットベルの時代でした。何かを調べるなら図書館や本屋さん、辞書や時刻表といった紙媒体が中心でした。インターネットはまだなかったです。当初なんとなく脳裏に平家の落ち武者と浮かんだので、後で調べたら屋久島の平家の落ち武者伝説が実際あるので、やっぱりいいと思ったものでした。しばらく窓の外で頑張った落ち武者さんたちはまた来ると言い残して去っていったそうです。また来てほしくないですよね。で、時間を見るとちょうど牛蜜時でした。翌日には朝早く出発して屋久杉を見るたびに、まあ、出発しました。続く。今日もご視聴ありがとうございました。